じゃあ一言お祈りします。天の父様、今日もう一度あなたの愛する家族と共に集まることができて、何よりもイエス様、あなたの約束通りあなたも私たちの真ん中にいらしていることを心から感謝します。あなたは本当にここにいらっしゃるので、私集まる特別な特権があります。どうか毎回この二人か三人でも集まると、私の中にいらっしゃるあなたのご臨在よりもさらに特別なご臨在もあると御言葉に書いてあるので、私たちは本当にそれを感謝しています。どうかこれから私一人一人の心に語ってください。私の一人一人必要なことをどうか語って、私が今日このエルティを通してさらに成長できるように助けてください。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。皆さんご存知の通り、今回の霊的な霊的権威、霊的権威に関してはもうすごく長い長いレッスンになった、まあコースになって、内容はやっぱり弟子作りよりもかなり多かったので、だから何回かレッスンを3回に分けてね。まあ、結局、ここで40分ぐらいしかないので、だからレッスンを3回に分けて、まあ、今回は、バプテスマとファミリーキャンプもあったので、だから、すごい長引いてるんですけども、今度ですね、今日は8課を終わって、それから9と10課を2回ずつで、だから、12月で、終わる予定ですね。だから、今日の後にはまだ4回で全部終わる予定です。まあ、本当にとても大事ですね。私が最初は期待したよりもかなり深い内容となって、でもすごいバランスが取っていると思います。なぜかというと、この神様が設定してくださっている、神様が置いてくださっているその権威に関して、私たちはすごく従う、その大切さがすごく強調されているんですけれども、でも同時に、リーダーが一切その支配的とか、コントロールとかじゃなくて、本当にしもべの姿ですね。まあ、今回も、このレッスンもそのテーマです。このしもべの姿。だから、リーダーとしては支配ではなく、本当に使えていくということが、すごく強調されています。これで今日は皆さん、この第8課をちょっと第8章ですね。ちょっと46ページちょっと見てください。一番この第8章の一番最初のページですね。ちょっとざーっと今までのことをちょっと復習して、今日は最後の部分、最後の3分の1を一緒に考えたいんですね。まず46ページに出てくる A のところに、使える主人、だから主人でありながら使える人であるというイエス様の姿ですね。まあ、その時は皆さん覚えていますね。高橋さんがこの素晴らしいこの最後の晩餐の映像でイエス様が弟子たちの足を洗っている、やっぱり本当にそれが使える主人ですね。イエス様が弟子たちの足を洗っているところ、その次はですね、47ページのところに新約聖書における肩書きというところで、まあ、これが結局新約聖書には、特に聖職者という言葉はないんですね、新約聖書。旧約聖書はありました。レビ族。また特にレビ族の中でこの祭司たち、アロンの直接の子孫は祭司たち。だからその祭司と、レビ族とかがあって、他の一般のイスラエル人と違うそういう人がいたんですけども、でも新約聖書は万人祭司ですね。みんな祭司であって、みんな神様の聖霊が宿っているんですから、だから違います。そして C のところ48ページになると、そこでこの奉仕の機能は、この例えばエペソの4章、使徒預言者、伝道師、教師と牧師、エペソの4章のまあ、職務の働きは、そこも、その立場が与えられて、だからそういう働きをするんじゃなくて、そういう賜物、神の 示しがあって、神の、神の働き、神が、その導きがあって、で、その人が結局それを、だんだんそういう働きをどんどんどんどんやってると、その働きがその認められて、だから、立場が与えられて、だからその働きをするんじゃなくて、神様直接からその賜物と召しがあって、それをするようになったら、だんだん認められるようになる。だから立場によるものじゃなくて、聖霊と、聖霊の導きと、その、能力によって、聖霊の賜物によって、なるということですね。そして、48ページになると、D のセクションが、この神のしきたりという、だから、教会はピラミッド的な、日本語で、ヒレアルキ。もう、カタカナ日本語は一番難しいですね。英語、普通の英語に言いたくないから、ハイアーキーという。英語ではハイアーキー。まあ、ピラミッドじゃなくて、その、十字架のふもとで、私はみんな平らですね。みんな同じ立場。みんな祭司。みんな神様によって。ただ、聖書はその中でそれぞれの役割によって伴う尊敬と従順とか、でもそれがその神様によって与えられている役割によって、それにふさわしい尊敬とか従順が聖書が教えている。だけどもピラミッドではないんですね。だから強制的に何かをするじゃなくて、やっぱり、ただ、それがリーダーとしては、絶えずそのしもべの姿であって、ただ、導かれてるの人たち、が、やっぱり従順と、そういう従う心が、神様が、要求するんですね。神様を喜ばしたい場合は、そういう生き方です。だから、50ページになると、この誠のリーダーシップというセクション E ですね。ABCDE の E は、この誠のリーダーシップは結局ここに強調されているのは、羊飼いのイメージですね。だから羊飼いは後ろから、行け行け行けとかじゃなくて、先頭に立って、模範出して、そしてその模範と、その先頭に立つことによって、先にやる人ね。だから皆さん、伝道しなさいと言いながら自分が全然伝道してないなら、もう意味ないんですね。まあだから、結局先頭に立って模範を出して、それが羊飼いのリーダーシップですね。結局その模範と、その本当にそのクリストの命を表すとしながら、その人々を導くということです。まあだから今日は今51ページの、F ですね。ABCDF のところから、今日は続けたいんです。この F に続く前ですね。まあ、もう一度皆さんちょっと聞いてほしいんですけども、今回はリーダーシップに対する教えです。だからもう徹底的に使える、支配じゃなくて、コントロールじゃなくて、人々に使えていく。それがもう徹底的にしてるんですね、今回は。ただ、今までの部分の中には、やっぱり逆に導かれる人たちの態度も私たちもよく見ましたんですね。だから今日も、F 読む前ですね、6課の33ページ、ちょっと一部ちょっと読みたいんですけども、33ページに皆さんちょっと戻って、これが第6課の中の、大事なところですね。第6課のタイトルは、霊的権威と共に生きるというテーマで、そしてこれが33ページのところに、この花嫁を体験するという意のところの、そこで高橋さん、ここの、最初の二つのパラグラフ、ちょっと読んでほしいですね。
はい。
この ごめんなさい。花嫁の体験じゃなくて、私たちの反応というところですね。
はい。
33ページ、ごめんなさい。33ページの私たちの反応。じゃあ、ここで、その最初の三つのパラグラフ、じゃあお願いします。
三つですね。
はい。ちょっと長いですけど、皆さんどうぞ一緒に読みましょう。見てください。
はい。F、私たちの反応。上記のような人たちが語るとき、私たちはどう応答すべきでしょうか。ここでは教会における地位から来る権威と、 人間の権威の行使を除いた神から伝達される誠の霊的権威に限ります。それを神の声として受け取るでしょうか、それとも固くなに拒絶するでしょうか、素直に従うでしょうか、それとも同意できません、私の責任ではありません、私たちにああしろこうしろと命令するなんて、あの人は一体自分のことを誰だと思っているのかしらと思ってしまいますか。神は私にそんなことは語っていないと言うでしょうか。しかし実はあなたはその神の声を聞いていたのです。神は兄弟を通して個人的にあなたに語ったのです。すべての人が教会の牧師、またはエペソにある別のリーダーになるために召されているわけではありません。本当のところはほとんどの人たちが召されていません。ですからほとんどの人たちがリーダーを通して語られる神の声に服従することが必要不可欠なのです。そうすることによってリーダーに召されていない人たちは方向性と満足感を得ることができます。彼らは単純に兄弟たちに従うことで主の御心の方に導かれていくのです。もちろん教会の各メンバーはいつも聖書の教えと照らし合わせて聖霊の導きによって確認する必要があります。真の権威が表されてメンバーたちの確認もあると教会は頭かっこキリストの指示に従って動き、とてつもなく大きな力と生産性が生まれます。こうして神の御国の栄光の姿が地上に表されるのです。逆に神はいつも一人の人に全てを表すのではなく、あえて教会全体をお持ちになられるので、私たちが選ばれた器を通して語られることを拒絶してしまうと目的と指示をなくすという大きな損害を被ります。このような反抗は混乱を引き起こします。私たちが各々が自分の正しいこと神明記を行うと、霊的貧困と超自然的な力の損失に至ります。個人の人生における霊的成長、または新しく救われる人の数の減少が即座に見られるでしょう。神が語っておられる器を通して聞く準備ができていないのなら、神のリーダーシップを失い、私たちに残されるのは独自の考えと意見だけです。このような相対する意見、つまり神の方法に反する意見は、信徒たちの承認を自然と競争して得るようにすることになります。そして神のリーダーシップがなくては教会は麻痺し分裂してしまうでしょう。
OK、 まあこれがちょっと私がこの今日続く前にですね、本当は先週からこれを読むのは予定したんですけども、本当は先週じゃなくて3週間前ですね、ただその時に時間が足りなかったから、だから今日に残したんですけども、だからなぜかというと今回はリーダーに語っている教えですね。リーダーはやっぱりしもべ、しもべ、しもべということで、ただここはやっぱりこの導かれている人たちの大事な教えですね。まあそれが、それも今日、まあ3週間ぐらい前から予定したんですけども。だからこれからじゃあ F のところに、今日のレッスンの最後のところで、51ページの今日の私たちの状態はどうでしょうかというところですね。まあだから本当にしもべであるはずで、イエス様が最高の模範で、羊飼いは霊であって先頭に立って、羊たちを導いていくということですね。だからこれからじゃ高橋さんお願いします。F のところ。
はい。ところで、現代の教会の状況をどう思いますか？先に学んだ二つの例のどちらに今日の教会の活動は当てはまりますか？残念ですが大抵の場合二つ目の例が現状でしょう。自分を高めようとする人間の欲望は多くの牧師にも見られます。彼らより低いところにいる人たちをそこに留めておこうとする傾向もよくあることです。もっともっと力強く影響力があり有名になりたいという欲望は今日も多くの牧師たちに動機を与えています。今日よくあることは、彼の教会において人が何人いるかを知りたがることです。彼のミニストリーと提携している教会はいくつあるでしょうか？数はどれだけ成功しているのでしょうか？このしもべはどれだけ偉大になったのでしょうか？この考え方は行き過ぎていて、ある聖書学校では未来のリーダーたちに、
これが特にすごい悲しいことですね。ちょっと聞いてください。
彼らの権威を守る方法まで教えていると聞いたことがあります。もし人がリーダーたちの人間的な側面を見てしまったら、そのリーダーたちの権威を認識することが難しくなってしまうことを学校側は分かっているのです。だから、 教会の皆さんと距離を取るようにと教えます。彼らは教会に出席している人々と友達関係を築かないように、また自分の個人的な問題に気づかれないように教えます。もし問題を打ち明けたら、人は尊敬しなくなるか、彼らの権威を受け入れなくなります。これは教会内に偽りの権威を確立する結果を招くだけではなく、孤立した不完全なクリスチャンとしての体験の始まりをリーダーたちに強いることになります。このようなタイプの人間の権威は、初期の教会の理解とは全く異なっています。
そう、ここで、もうすごいね、この神学校がそこまで教えるのがね、人々とあまり親しくならない方がいいとか、ちょっと距離を置いて、あまりあなたの個人的なことを知らない方がいいからね。そうするといろんなボロが出るから、だから信頼できなくなるから。まあ結局すごくやっぱり離れてね。そうすると、どんどんどんどん、結局今書いてあるように、この人間的な権威で、そして、まあ特にそういう牧師が、例えばこの自分も一対一を行ってないとか、そういうアカウンタビリティパートナーたちがいなければ、もう、だからこそ大きなスキャンダルが起こるんですね。自分がポルノと戦ってるのに、誰にも打ち明けない。誰にもその相談できない。だからそうすると、結局ね、多くあるこのメガチャーチの牧師のスキャンダルとか、で私もわからないような誘惑もあるはずですね。そこまで大勢の人たちを導いてると、いろんな特別な誘惑も、また、悪魔の特別なターゲットにもなってしまうからね。だから悪魔がもちろんそういう人たちを倒したら大勢傷つけられると悪魔が分かっているから。だからこそ、教会とか働きが成長すれば成長するほど、さらにへりくだってしもべの姿で、もう必ずそういうアカウンタビリティパートナーね、自分も打ち明けられる、何でもその罪を犯した後だけじゃなくて、誘惑の段階で、今こういうところでちょっと誘惑感じているから祈ってください。その誘惑に負けたくない。そうすると大きなスキャンダルを起こさなくてもいいんですからね。へりくだれば。だから聖書にははっきり書いてあるんですね。ペテロとかヤコブ、他のところ神言。へりくだる者に神様が恵みを与えるから。だからそういう牧師もへりくだれば、自分の葛藤を誰かに打ち明けたら恵みが与えられる。でも、いや、私が牧師だから、牧師のイメージを持ち続けないといけない。これを私の、ディサイプラにこれを打ち明けたら、私のイメージがすごく落とされるから、だから、これ言ったらダメだとかと思って、そうすると自分だけで戦おうとして、結局負けてしまうんですね。自分だけでどうしても勝てないところがあります。だから、もっと恵みが必要ですね。だから、やっぱり、リーダーになればなるほど、さらにやっぱり本当にどんどんどんどんね、減り下る必要がありますね。OK、続けましょう。2番目のパラグラフ。
はい。さらに、教会での。
この考え方じゃない。
ごめんなさい。これは、
ごめんなさい。読みましたね。3番目のパラグラフね。さらにですね。ごめんなさい。はい。
さらに、教会での立場を維持しようと戦っているクリスチャンリーダーたちに出会うことも、珍しくありません。教会の皆さんの中で、誰かが神により高められ、周囲に知られるようになり、神様からのメッセージを受けているものとして尊敬され始めたら、すでに存在しているリーダーは、その人を遠ざけるための方法を模索します。その人を聖書学校から追い出したり、彼自身の教会を立てさせたり、その人は反抗的だと言って追い出すことなどをします。権力者の立場が維持されるのなら、どのような方法でもあり得るのです。非難、恐れ、そして競争の全部は、権力のための肉的な争いの土台となります。それに対して、誠の霊的権威は、神から流れてきます。神に用いられている人は、立場やミニストリーを勝ち取るために争う必要はありません。神の民の中では、リーダーを立て上げるのは主イエスだからです。誠のリーダーたちは、説教したり教えたりするために、自前の能力だけで自分自身を育て上げたりしません。また、他の人々を自分のことを評価するように影響を与えようとしたりもしません。例としてダビデ王は、謙遜な羊飼いでしたが、主は民を導くために彼を選ばれました。多くの預言者は、彼が彼らの人生に触れ、彼らを通して流れ始めるまでは、つまらないただの人間でした。ミニストリーは野心の産物ではなく、神との親密な関係の結果です。 神が本当に用いられる人たちは、自分のエゴよりも他の人たちに仕える人たちです。これらの働きは最後の審判の日に存続するのです。
これがすごい大事ですね。僕は大好きな言葉ですね。一番この、最後からこの三つ目上のこのミニストリーは野心の産物ではなく、神との親密な関係の結果です。まあ、本当に大事な言葉ですね、これが。そして、審判の日に、コリントに書いてありますけども、私たちが、地獄か天国行くという裁きを受けないんですね。だから、ヨハネの5章24節は私たちが裁きに遭うことなく、死から命に移っているのですと、ヨハネの5の24に書いてあるんですね。だからさ、こういう天国か地獄に行く裁きを受けない。でも、コリントに書いてあるように、自分の行いが裁かれると聖書に書いてあるんですね。行いだけじゃなくて、そこで書いてあるのは、心の隠れていることも全部表されると書いてある。でもそれはやっぱり、報いのための裁きですね。だから、天国か地獄行くの、そういう救いの裁きじゃなくて、報いのための裁き。でもその時はやっぱり、多分一番神様が大事にするのは心の動機だと思いますね。もっと、認められるために、もっと有名になるために、教会が、有名な教会になるためにとか、そういう野心であれば、もう絶対、ね、神様がその、良しと言わないんですね。それがやっぱり全部肉の力ですね。肉の思い。そう、本当にそれが、親密な関係からミニストリーが、神様との親密な関係からミニストリーが、流れてくることが素晴らしいですね。じゃあ続けましょう。それからというところですね。
はい。それから、私たちの立場やミニストリーを守ろうとする必要はありません。誠のしもべには守るべき立場がないからです。用いられるか否かではなく、主の御用のためにいつもすべてを委ねています。モーセのリーダーシップに対して異議が唱えられたとき、彼の反応は神の御前にひれ伏すことでした。モーセは彼を用いているのが神であることと、主の道からが彼を支えていたことを知っていました。人の力と論理的弁明は、彼を通して行われている神の働きの証を汚すだけです。実際に神のものであれば、神はその人を守るのです。時間の流れの中に神の御心が実行されることは誰も止められません。神の働きを保証するために、人間の肉的な力は必要ありません。
ね、続けましょう。
論争、議論、争い、力の対立などは、肉、過去、罪深い性質が引き起こす行動です。謙遜、善良さ、柔和は、聖霊がそこに働いている証拠です。もし私たちが互いに噛み合ったり、食い合ったりしているなら、それは必ず神の家族の破滅を生じます。神が私たちの心に深く触れられ、自分が砕かれるなら、神の民のしもべとなって、私たちの働きは祝福と成長を周囲全体にもたらすでしょう。これが今日大いに必要とされることです。神の働きをただ利用して自分自身を高め自分のミニストリーを拡大しようとしている人々に耳を貸さず、神が表されている謙遜な人々に耳を傾けることです。
アメン。皆さんちょっと今聖書を開いてほしいんですけども、ところここでガラテの5章、今日は2箇所だけあったので、オーバーヘッド使わないで皆さん開いてもらうことにしましたけども、ガラティア5章の、ここで、さっきの言葉ですね、ガラティア5の15節。じゃあここでこう書いてあります。もし互いに噛み合ったり、食い合ったりしてるなら、お互いの間で滅ぼされてしまう。お互いの間で滅ぼされてしまいます。気をつけなさい。で、さ、あとでもう一回、25節と26節、同じ5章ですね。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。この御霊によって生きるということが、だから御霊によって神聖されて 御霊によって命をもらったからですね。御霊が私たちに入った時に私たちが新しく生まれて神聖したので、だから同じ御霊によってこれからも進もうではありませんか。で、26節。互いに挑み合ったり、曽根に合ったりして、競泳に走ることのないようにしましょう。だから同じ五章の中では、やっぱり一回もそれが強調されているんですね。まあ、結局ガラテの五章と、面白いですけどね、皆さんこのローマ人への手紙の6、7、8章、全部合わせたら、大体ガラテの五章がまとめるんですね。だいたいローマの6、7、8、全部もっと細かく出てくるんですけども、でもそれをまとめるためには全部このガラテの五章、特にガラティアの五章の16節から終わりまでですね。だから本当にわずかな短い箇所で、たくさんのことがここでまとめられているんですけども、だから、聖霊と古い自分の肉というとこの罪深い性質が対立していて、だから自分がしたいと思うことができないと書いてあるね。この対立があるからですね。だからでも見た目によって導かれて見た目によって歩むなら、必ず肉に勝つようになります。アメン。じゃあ皆さん、今度そのプリントに戻りましょう。今度です、その、ある日ですね。上から、1、2、3、4、4番目の段落ですね。じゃあお願いします。
はい。ある日、イエスと一緒に歩いているとき、十二使徒が討論を始めました。主が王となったとき、誰が一番偉大であるかについて口論していました。主はこの機会を生かして、キリストの体をどのように機能させるおつもりかについて、彼らにお示しになりました。主は小さい子供を連れてきて座らせ、とても深いことを言われました。あなた方すべての中で一番小さいものが一番偉いのです。別の折、彼らのうちの二人が権威のある地位を求めて特別な要求をしました。イエスは人間の考え方とは全く正反対のことを宣言されました。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさい。
アメン。まあ本当にそれがね、本当にしもべの姿が誰よりもイエス様が見せてくださいましたですね。まあ今度はまた大事な課題ですね。この評価されることの危険性。だから自分がだんだん認められて、どんどん神様に用いられると、いろんな危険性がありますね。じゃあそういうことをちょっと今考えましょう。じゃあお願いします。
G、評価されることの危険性。これまで神の働きにおける謙遜の必要性と、どれほど真のリーダーが実のところはしもべであるかについて触れてきました。それでも神が人を用いられるようになると、人々は感動し、その中の一部は心の中でその人をある種の高い地位に置いてしまうことでしょう。真の霊的権威が表されるとき、大抵それはリーダーたちによる一種の権威の達成につながります。これが神のしもべを危険な状況に置くのです。人々は、たとえ心の中だけだったとしても、一旦そのリーダーをそのような状況に置くと、そのリーダーは世の権威を行使したいという継続的な誘惑に駆られます。神を信じ続ける代わりに、神のしもべが人間の方策に戻ってしまう可能性が出てきます。困難な状況が生じると、自分だけで決断をし、物事に対して自分勝手に対処してしまう可能性が出てきます。興味深いことに、器としてより多く神に用いられると、そうなってしまう危険性は高くなります。
皆さん、自分がね、例えば淳さんが一生懸命努力して、ゆうべのような素晴らしいチャリティーコンサートが、終わった後にね、みんな多分淳さん褒めると思いますね。よくできました。素晴らしかったね。とか。まあ、それが、褒められることが誰でも嬉しいでしょう。ね、もちろんそれが私は嬉しくなります。だから一番危ないのは、自分がだんだん自分が大したもんだと思ってしまうことですね。だから結局自分が持っている能力、賜物、全部 100% 無料でいただいているものですから、だから、いくら褒められていても、いくら、 その他の人たちに特別な地位に置かれ、自分が特別な地位を置かれていると思わなくても、他の人たちがそう、あなたのことについてそう思ってしまうんですね。結局、ここに書いたように、どんどんどんどん あなたを高く置いてしまうんです。そうすると問題はね、私の反応ですね。自分がその時に、はあ、もちろんね、明確に多分自分がそう思ってしまわないでしょうけども、でも知らず知らずに、自分もかなり大したもんじゃないかと思ってしまう傾向が誰でもあると思いますね。だからやっぱり絶えずこの神様の前にへりくだって、自分が持っている生まれつきの能力も、与えられている霊的な賜物も、もう全てが 100% ね、無料によっていただいているものから、もう一切誇ることはないし、ただ用いられることがさらにもっとへりくだって、だから僕いつもちょっと怖いのは、神様の前に出た時にですね、あんなに素晴らしい家族を与えたのに、あんなに素晴らしい環境であなたが育てたのに、どうしてもっとしなかったのかとかね。なんかそれが逆に怖いですね。だから、精神もイエス様はちゃんとそう言ったんですね。もっと与えるものがもっと要求され、もっと与えられるものがもっと要求されると言ったんですから。まあだから、皆さんも日本で生まれたことだけで与えられていることが多いんですね。こんなしっかりした文化、素晴らしい物質的に整えられている、まあ多く、日本人がみんなもすでに多く与えられているものです。だから多く与えられていると、やっぱり多く要求されるんですね。イエス様の前に出るときに。だから、いくら用いられても、もしかするともっと用いられたかもしれないね。もっと従順で、もっと心が良くて、もっと神様にもっと信仰して、もっと聖書を黙想して、もっと祈ったら、まあだから、まあそれがキリがないんですけども。でもやっぱり誇ることはないね。高ぶることはない。だからさらに用いられたら、さらにもっとへりくだって、いやーだからといって僕はこれでよしではなく、本当に、神の栄光のためにもっともっと用いられたい。やっぱり、私たちの動機がいつも神を愛している、人々を愛しているという動機であれば、問題ないんですね。結局、教会が大きくなるという動機じゃない。だけども、できるだけ大勢が救われてほしいのは動機ですね。まあ、結果は教会が大きくなるかもしれませんけども、でもそれが目的ではない。有名になるとか、ね、素晴らしいミニスリーになるとか、そういう目的ではない。目的は、できるだけ大勢この滅びに向かっている日本人が救われることが私たちの目的ですね。それは絶えず、本当にできるだけ大勢がイエス様のことを信じて救われるように、まあ、それが私は絶えず追求したいんです。だから、今度の例はこのモーセの例ですね。まあ、皆さん覚えていますね。モーセが一回目は、岩に向かって、岩を打ちなさいと言われたんですね。その時は、モーセが神様に従って打ったんです。でも2回目は、メリバのところで、神様が打つんじゃなくて、語りなさい。岩に向かって語りなさい。そして岩に語ったら、岩から水が出る。まあみんなしばらく水がなかったからね。でも2回目は、モーセが、やっぱりイライラしたでしょうね。あんなにひどい旅だったので、まあイライラして、彼もちゃんと言ったんですよ、その時にね。その反抗してる皆さんが、なんだ、見せてあげようか、と、パーッと2回も、岩を打ったんです。まあ、岩がキリストだと聖書に書いてありますね。その岩がキリストだと。だから、キリストから命の水が流れ出る。キリストを信じたら自分の奥底から水が流れて出るようになると、聖書に書いてある聖霊が流れ出るようになる。だから、岩がキリストのシンボルだから、もしかするとこの、やっぱりイエス様が十字架につけられるのは一回だけですからね。打たれるのは一回だけですから。だから二回目はやっぱりキリストに対するそのシンボルが壊れたということもあったかもしれませんね。でもどうにしても、あの理由で、モーセが約束のうちに入れなかったんですね。だから、ただ、岩に向かって語りなさいって言われて、でも彼が怒って、もう二回もポーン、ポーン、と二回もね岩を打って、で水ちゃんと出てですね、神様奇跡を起こしてくださったんだけども、でもあのことでモーセが 約束の地に入らなかった。まあもちろん天国に行けなかったという意味じゃないんですね。彼が救われたんですけども。でもただ、その神様のご計画の最後まで彼が行けなかったね、この地上で。だから、モーセはやっぱり、肉の力で途中で。だから、肉的な、霊的な権威から人間的な権威に移ってしまったんですね。強制的でね。とにかく自分の怒りを、怒っても罪を犯さないとせいじゃない。怒ってもしょうがないね、あの民だったらね。まあ私たちだったら。でも怒ってもしょうがないんだけども、でも、打つことがやっぱりそれが行動ですからね。そこで彼が怒りを感じても、でも神様の戒めにちゃんと従って、打たないで、語れば問題なかったんですけども。でも結局、彼が霊的な権威から、神に従わないで自分で解決しようとしたんですね。だから、まあ、強制的とかね、人間的なアプローチになってしまったんですね、どうしてもね。まあ、だから、それが本当に悲しいですね。まあ、これがこのモーセの一つの例。もう一つの例は、例えば、サムソン。サムソンが、そんなに用いられた人ですね。もう、すごいね、もう本当のスーパーマンだったんですけども、でも結局彼が、売春婦を求めたり、すごい乱れな生活をしてしまって、でも、神様が彼を持ち続けたんですね。それでも。やっぱりヘブル書にも書いてあるんですけども、神の賜物が一回与えられたら神様が引かないと言うんですね。なんていう言葉でしたか？僕はその日本語、gifts of God are, 何でしたか日本語。そう。賜物と証明は変わることはありませんと書いてあるんですね。そう。だから一回与えられたらやっぱりそのままですけども、だから用いられるんですけども、でもやっぱり、肉の力でやってるんですね。精霊の導きではない。OK。じゃあそれをちょっとその次のモーセのところ飛んで、皆さんこの上から3番目の段落、すべての神のしもべはというところじゃお願いします。
はい。すべての神のしもべは、このことを深く心に刻むべきです。神が私たちを用いられ、人間の目から見て高められるとき、私たちを通して流れる精霊の権威のみを表すように気をつけなくてはいけません。望まれた目的を達成したように見えても、リーダーたちに神の御心が明確に思えたときでさえも、いかなる精霊の権威または地位的な権威は不適格とみなされます。どんな役割、賜物、ミニストリーであっても、人間的な権威によって用いようとすれば、霊的な結果はもたらされません。実際に不可能なことなのです。聖書によると、曲がっているものをまっすぐにはできない。なくなっているものを数えることはできない。人間の世界から始まることは何でも、霊的な実を結びません。これが神の方法です。神を喜ばせたいと思う人たちは、しもべとならなくてはいけません。これが予的な方法ではなく、私たちは神の御前とキリストにある兄弟にへりくだる必要があります。人々を助けたいと言いながら、その人々をコントロールするために、人の目に立派な人として見られることを求めるより、謙遜を選び取ることが必要です。そうすれば、神の御声を本当に聞きたいと願う。その人たちは、私たちを通して神が語られるのを聞くことができ、そして従順になるでしょう。これはまさに、主イエスが地上に生きておられた時の様子です。主は人間に対して従順を要求する権利と権威だけでなく、ご自身のお考えの通りに物事を推し進める力をもお持ちでした。それにもかかわらず、主はこの力をお使いになる代わりにこう書いてあります。キリストは神の見姿である方なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして、使える者の姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。まさしくこれこそがキリストの道です。主イエスは最高の模範です。私たちも主イエスの本物の見姿を深く体験できますように。
アメン。皆さん、この肉の力によってどうしても神様を喜ばすことできないんですね。だからさっき話したように、もし 肉の力でまた自分の名誉のために自分が偉く認められるために牧会してるなら、メガチョッチの牧師でもね、例えばこのすごいね、もう何万人も教会の人もその裁きの時に全然評価されないんですね。だからといってメガチョッチの人たちがみんなそうじゃなくて、多分ほとんどは本当に純粋に神と人々に仕えていると思いますね。まあたまにそういう野心でやっている人たちもいるんですけども、でもほとんどはそうじゃないと思う。ほとんどは本当に一生懸命神と人々に仕えようとしていると思います。皆さん、この最後にローマの8章、8節、ちょっと開いてください。このローマ、さっき話したように、ローマの6、7、8は、ガラテアの5章16節から26節までの長いバージョンですね。ローマの8の8で、高橋さんちょっと読んでくださいますか。
はい。肉にあるものは神を喜ばせることができません。
短くて、はっきりしてるんですね。だから、肉というと罪深い性質ですね。だから、自分のありのまま、聖霊ではなく自分の力でやろうとすると、いくら素晴らしい結果が見えても、神が喜ばないんですね。神がいつも心を見てるから、だから、結果がいいかもしれません。でも最終的、例えば、モーセが岩を打っても水が出たんです。結果は良かったです。だけども、神が喜ばなかったんですね。だから大切なのは心の動機ですね。本当に、後で自分勝手じゃなくて、自分勝手で決めてやるんじゃなくて、本当に祈りながら、聖霊の声を聞きながら、確かめながら、他の神様の人たちと一緒に確かめながら進んでいくことが、やっぱりそのリーダーシップの、しもべの姿ですね。アメン。じゃあ、お祈りします。天の父様、この素晴らしい時を感謝します。本当にこの霊的な権威は特に私たちが父親の働きでも母親の働きでもディサイプラの働きでもセールグループリーダーの働きでも職場の働きでもどこでもどうか私たちが人々のしもべとなれるように世の中の価値観ではなく御国の価値観をしっかり身につけることがで身につけることができるように助けてください。お願いします。イエス様、あなたの素晴らしい模範を心から感謝します。あなたは全能神であって、宇宙を創造した方なのに、そこまでへり下って、本当に弟子たちの足を一回だけ洗ったではなく、ずっと彼の足を洗い続けたんです。感謝します。どうか私たちも同じことできるように、あなたの霊で私たちを満たしてください。どうか私たちがさらにあなたの聖霊の力と聖霊の満たしをますます求めるように助けてください。お願いします。感謝します。イエス様の皆によって合わせて祈ります。アーメン。アーメン。ありがとうございました。